おはようございます、宮です。今週も今日も遊びに来ていただいてありがとうございます。今日はですね、今週の振り返りをちょっとしようかなと思ってですね、シナリオも何もなく、感じたことを話していこうかなと思っております。今週はですね、いろんな外での仕事が多くて、大学にあまり行かずにですね、現場の先生方と一緒にものを考えたりとかっていう時間が少しいつもより長くあって、まあ運動会とかが終わって、また研修とかいろんな研究会とかですね、そういうのに参加させていただくのが再開してきたというか、今週から再開してきて、また来週以降ですねも結構続くという感じになってきているスケジュールでした。あとは息子の誕生日が、長男の誕生日があった週でもあったので、自分自身、まあ息子が19歳ですので、私も親になって19歳になったということで、これまた僕の人生にとっては大変大きな人、まあもちろん子供たち一人一人の誕生が大きなことなのは当然なんですが、まあ初めてということがあってですね、そのことを振り返りながら、子供たちがみんな生まれてきてくれたおかげで、この、幼児保育の世界に関心を持ったのもきっかけの一つでもあるので、ね、そんなことも振り返りつつ1週間を過ごさせてもらったというような感じだったかなと思います。で、ここで話してる内容ですので、研修の話をちょっと振り返ってですね、今資料をいろいろ見ていたんですが、しかもここ2日連続研修行かせていただいて、先生方と一緒にいろいろ勉強させてもらってきたので、考えてたんですが、まあ色本当になんかたくさん考えることがあったり、勉強になることがあったり、考えさせられることがあったり、っていうので、いろんな話せば、なんていうのかな、話し出したら話がいっぱいあるっていう感じだと思ってますが、まあいくつか共有しようとするとですね、一つはやっぱりね、運動が苦手な園児がいる園での話なんですが、いわゆる運動不器用というか身体的臆病とかって呼ばれる現象というか、そういうものを持っているお子さんがいるわけですけど、特にまあ最近はちょっと目立つのかなという印象、個人的な印象ですが、がありますけども、この子たちを語る言葉がですね、先生たちの言葉がやっぱり自信がないっていう言葉に集約されてしまうというのがやっぱり気になるところで、なぜ自信がないのか、自信がないという現象がなぜ起こってきてしまうのかっていう、そのもう一個、本人たちの感覚に近いところに踏み込めないというかですね、まあ、そんな話をちょっと先生方とさせていただいたんですけど、運動が得意じゃない子たちが本当に困ってることって何なんだろうっていうことですね。で、僕なりの表現というか感覚で言うと、やっぱり自分の体との距離感がすごくあるんだと思うんですよね。こう、まあ、親和性が低いというか、自分の体が自分が思ったように動いてくれないというか、まあ、そこが何ていうのかな、二極化して別々のものじゃないかもしれないですけど、仲良くないんですよね、自分の体と。だから縄跳びしようとも、例えば講義台の上登ろうか平均台を歩こうが、なんかしっくりこない感じだと思うんですよね。で、それって自信があるとかないとかじゃなくて、自信がないっていう表現になっちゃうのかもしれないんですけど、例えば何でしょうね、包丁使うのがあんまり上手じゃない人が包丁で野菜の皮むきしてる時におかなびっくりやるとか、その包丁と全然一体感がないとか、料理の上手なね、シェフとか、極端な話ね、シェフとかだったりすると包丁が体の一部になってるみたいなとこあるじゃないですか。それがなんかいちいち全部意識しないと動かせない、下手な時ってそうですよね。でそういう関係性になっちゃってるというか、体と自分がねっていうのがすごくあって、一方運動が上手な子は自信があるんですけど、自信があるっていうことの前に自分の体が自分のものになってるっていうか、 そういう感覚っていうのかながある、そこに違いがあるんだと思うんですよね。だから思ったように動いてくれない自分の体みたいなのがあって、だから自信があるないっていう、まあ、ここでもよく言いますけど常套句というか、だと理解が深まらない感じがあって、じゃあそういう人が運動がっていうか、そういう難を克服してですねできるような、これはもうなかなか至難の業だと思いますけど、なかなか克服しきれないものがあると思いますけど、あの運動遊びとかっていう表現もこれまた常套句であのややこしさを生み出すんですが、そこの研修で先生方にお伝えしたのは、ハサミを使うとか箸を使うとか折り紙を折るとか粘土をこねるとかですね、全部これって体使ってるんですよね。運動遊びとかっていう表現だけが運動のように大人は思ってる嫌いがありますけど、そうじゃなくてハサミ使うのも運動だと考えた時に、自分の体を思うように動かせてる場面、その身体的不器用な子でも自分の体が思ったようになってる場面はあるのかないのか、あるとするならどんな場面なのか、それは多分できる。だけどそういう身体的な不器用がある子って、もしかしたらハサミもうまく使えないかもしれないし、お箸もうまく使えてないかもしれない、もしかしたら一定の例えば5歳とか年長さんになっててもまだお箸が使えないかもしれないってなると、いろんな場面でそういうことが起こっている。だから総じて何やってもうまくいかないから自信がなくなるっていう、それ自信がないっていうのは帰結なんですよね。原因でも何でもなくて、そういうのを考えた時に、じゃあ何でもいいんです。あの僕はあの一つ今回はあの伝書遊びはどうだろうっていうのを少しあれあのご提案しましたけど、お手玉でもいいし、あやとりでもいいしね、なんかそういうのを楽しくやる。で折り紙なんか折ってみて、うまくいかなくてもいいから、例えば先生が一緒に何か折る、簡単なものでいいから何か折る、で一緒に折ってそれを例えば飾るとかっていうのが楽しかったら何回もするかもしれない。楽しく繰り返しやることで体のことあんま考えずにどんどんこう体を使う作業をするっていうことからスタートしていくっていうことが一つなんかな。なんか塗り絵するんでもいいんですよ、全然簡単なことからでいいんだと思います。塗り絵だって線はみ出ずにね、あの綺麗に塗れたら嬉しいし、それを何回もやるっていうことにつながっていけば、体を使うことを繰り返し繰り返し行うっていうね、でそれが何ていうのかな、何かを克服したっていう場面がなくても、それを繰り返しやっていくことでだんだん体との距離が近づいていくっていうことをしていくっていうのが大事かなと。いきなりなんか自信持ってなんか飛び箱飛ぼうなんていうのはすごい遠い目標でですね、なかなか難しいっていうので、そういう、こう身体的臆病とか運動不器用みたいなのがあるお子さんたちに、で、なんだっけ忘れちゃいましたけど、病名がついてたりする場合もありますよね。発達なんか協調性運動障害みたいなね。だから、そういうのもあるかもしれないので、専門家の何かアドバイスを仰ぐとかっていうことも必要な場合もあるかもしれませんけれども、まあ、いずれにしてもそういう対応が必要というか、そういう子どもをさんと一緒にこう体を動かすことを楽しむっていうのは、決してスポーツとか運動遊びと俗に呼ばれるようなものじゃないという感じですかね。はい、そんなことを少し考える時間があったりしました。あとはですね、もう一個これと絡んだ話で、あのとっても大事な話で、4歳児の担任の先生がですね、大縄のこう大縄をしてたと。で、まあ、そこそこ上手に飛ぶお子さんが、園児がいて、でただ、ジャンプの位置がなんていうのずれちゃうっていうのかな、横に飛んじゃうっていうか、横とか前後に飛んじゃって何回か飛べるんだけど、自分から引っかかりに行っちゃうみたいな子がいたと。なかなか長く続かないというふうになった時に、まあ、その先生はですね、マスキングテープでこうあるところにポッと目印をして、その上で飛ぶように意識してごらんというような指導という、まあまあ、あのサポートをされたということなんですね。はい、でこれ多分保育としてはすごい。でその子はだから繰り返し飛べるようになったんですよ、その園児はね、それを意識するようになって。で、 多分その先生はなんかちょっとうまくいった感があったと思うんですね。で実際そうだと思うし、その先生自体がされたことは運動指導みたいなことで言うとある程度正解ヒントを与えてね、そこを意識をこうそこが問題意識がなかってなんだか知らないけどぴょんぴょん横に飛んでるだけの子がそこに問題意識を見出してというか教えてもらってできるようになったというのは正解といえば正解なんですね。で僕がもう一つの考え方として、それって大縄を飛べる情報だけを与えたということに見ようによってはなってしまうと。でちょっと話それますけど、今の勉強とか学びとか何かを獲得するのってすごいそういう短期的な視野というかですね、何かの情報を獲得することが学びであるっていうふうに考える嫌いが現代社会は多い気がするんですけど、とかその答えに素早くたどり着くことが、価値であるというふうなことを考える嫌いがあるんですけど、そうじゃないと思うんですね。でその時に大事なのは、学びって学び方を学ぶことが大事だとやっぱり思うんですね。その時に、その大縄を飛んでいた子はなんか引っかかっちゃうなということに気づく。で先生が与えてよかったヒントはもしかしたらジャンプしてる時にこう横になんか動いちゃうねっていうことだったりとかを言うのはいいのかもしれない。もっと言うと何も言わないけどあと1回先生は何もそのアドバイスらしいものを送らずにね、でもどうしても3回で引っかかっちゃうねとか5回で引っかかっちゃうねとか10回ぐらい行きたいねっていう目標を一緒に共有して勇気づけたり付き合ったりしながら、その子がその問題に自分で気づくっていうことですよね。っていうことがあってもいいのかもしれない。いやそれは難しいでっていう考え方の人もいると思いますし、それはそれぞれかもしれないですけど、僕はやっぱりそのできるようになるなり方、できるようになる要は成長の仕方というか学び方を学ぶというか、そういう視点もあるんじゃないかなと。獲得方法、何かの獲得方法は獲得できないまんまこの子は縄跳び大縄を跳べるようになったんですよね。って思うと、こう応援する、勇気づける、目標を与えるっていうのは僕らその共に子どもたちと共に生きる人間の一つの大きな役割だと思うんですね。応援してやめない、うまくいかなくてもやめない、続ける、でしかもなんなら楽しく続ける、あーとか言って悔しがりながらもう一回とか言いながらやる、でその時が来るのを待つ、本人がそれを見つけるのを待つ、あこうじゃないかここかなみたいな、でそこを考えるのをなんでだろうねって問いを投げながらですね、付き合い続けるというか、それで本当の意味の学びなのかもしれないということなんですよね。だから、一概に正解があるわけじゃないと思うんです。この先生がやられたことも上手なことだし、その子にとっては達成感があったかもしれないしとか、もしかしたら例えばなんかこうその子がね、コツコツとクリアするのがもしかしたらまだできない子だと思うなら、まあその見立てもあってるか分かんないですけど、例えばそうやってマスキングテープで一回クリアすることを覚えた、でクリアする喜びを知った、じゃあその次はすぐ教えるんじゃなくてこうちょっと付き合うとかですね、そういう、まあ、プロセスもあっていいと思うんですけど、まあ見方として、必ずしもそれだけが正解じゃないのかもしれないと、違うやり方もあったかもしれないというご提案をして、そういう引き出しを我々側が持っとけば、じゃあどっちで行ったらいいんだろうと、他にももちろんやり方あると思いますけど、そういう引き出しをいくつも持っといて、その子たちのこれまでの越し方、それからこれからの行く末ですね、これを考えながらどう同じなんていうのかな、その時間を作っていくっていうか、一緒に考えていくことができるかっていうことを考える、そういうことをある意味では瞬時に考えてですね、どういう声かけとか支援の仕方をするかっていうのはすごく大事なことだしっていう話をちょっと先生方と研修の中でさせていただいてですね、何が正解かではなくて、いろんな方法があると思うので、それをどう何を根拠にどう選ぶかっていうことですよね。はい、その辺を うまくやっていけるとよかったんだろうなというか、やっていけるとよかったというか、今回いや別にこの先生やれてないわけじゃないので、まあ、そういうことも考えつつ、次のそういう似たような類似場面があった時に、その時にまた考えるということですかね。はい、そんな提案をさせていただいたりとかいうふうにしてました。はい、他にも話し出したらたくさんあるんですが、まあ今週そうやって、園に行かせていただいて、子どもたちの遊んでる様子見て、先生たちの保育を拝見して、たくさん勉強になることがあったので、ちょっといくつか共有をさせていただきました。はい、そうですね。はい、ということで、来週もそうですね、何回か保育園に行かしてもらったり、幼稚園行かしてもらったりというのもありつつ、来週はちょっとお休みの時間に美術館に行こうかなと久しぶりに思ったりもしてますし、はい、まあ来週もいろいろありますが、頑張っていこうかなと、はい、思っております。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。多分皆さんも運動会も終わってね、はい、次に、目が向いてるのかなと思いますが、はい、それぞれ頑張っていただければと思います。はい、では、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた。